再び街道礼拝を推奨できるようになったこの日に、神がこの教会に集めてくださっていた皆さんと、今日は顔と顔とを合わせて共に礼拝を捧げすることができますことを心より神に感謝いたします。しかし私たちは今日久しぶりに顔を合わせたからといって、久しぶりに共に礼拝をお捧げすることができるようになったというわけではありません。先週までも一つ教会として神の御前に一つ礼拝を共に捧げてまいりました。これはコロナ禍の中で取ってつけた言い訳ではありません。昇天者記念礼拝や墓前礼拝の時にはもっとはっきりとした形で、もっと大きな大きな範囲で語られ聞いてきた、私たちにとっては至極当たり前のことではなかったかと思います。この家庭礼拝推奨期間中、金沢市内の各所だけではありません。私が把握しているだけでも、松戸、野々市、福井、大阪、東京、香港、オーストラリアの広がりの中で、インターネットを通じて私たちと一緒に礼拝を捧げられた方々がおられました。しかし実は私たちはもっともっと広い広がりの中で一つの礼拝を捧げていることを教会の当たり前としてきました。すなわちこの地上のもうどこにもいない人たち、天に召された先達たちと共にいつも礼拝を捧げていることを今までも私たちは当たり前のこととしてきました。特別な時にしかそのことを口にしたり強く意識することはなかったかもしれません。けれども私たちの礼拝はいつだって街道に集まってきた目に見える人たちだけで捧げている礼拝ではありませんでした。今私たちの教会の長老会は教会員席というものについてもう少しはっきりとした筋道を持って理解しようという取り組みをゆっくりですけれども行っています。必ずそうしなければならないというわけではありませんが、亡くなった教会員の教会員席というものは除籍にするのではなく聖居者名簿に移すという教会は案外多いということは私たちは知っていて良いことだと思います。その形は取らずともそうなんだ、理解しておくことは大切なことであると思います。そしてすでに私たちの教会はそのように信じ続けてきたと思います。今は天と地に離れても今日この時も先に召された懐かしいあの方、この方と共に、いや実は天の方にずっと多くいる教会の仲間と共に賛美と祈りに支えられながら、その方々と共にこの金沢元町教会の礼拝を捧げています。この当たり前のことを家庭礼拝推奨期間を過ごしながら、最近になってようやく私ははっきりと理解できるようになりました。それだけに私たちは今までどれだけ病を得たり年を重ねることによって自由にこの主の日に街道に集まってこれなくなっていた仲間たちにこの慰めの言葉を語ってきただろうか問われる思いがいたします。しかし言うまでもないことですが、顔と顔とを合わせてこのように共に礼拝をお捧げできる喜びは格別な喜びであります。 私たちは天に召された方々といつまでも別々ではなくて、やがて再び顔と顔とを合わせて共に礼拝する日を心の底から憧れつつ、今は天と地のリモートで一つの礼拝を捧げています。だから同じようにこの地上にある礼拝仲間たちと共に顔と顔とを合わせて礼拝する今日という日を待ち焦がれてきました。兄弟が共に座りながら礼拝にを捧げる今日がどんなに喜ばしい日であるか。しかもこの喜びはやがて天と地が結ばれ、すべてのものが膝をかがめてイエスは主であると告白し礼拝する終末の万物の礼拝の小さな、しかも確かな喜びの印でもあるのです。今日この日の喜びよりももっともっと大きな喜びがこの世界を待っています。この場にいないあの人この人、生けるものも死ねるものも全てのものが、いや万物が共に一つの礼拝を主にお捧げする時がやがてやってまいります。このような小さくとも確かな終末の喜びの先取りを再びここに目の当たりにすることが許されたこの日、福音の真髄を指さすパウロの言葉が与えられたと感謝しております。しかし今日詩式者の朗読を聞きながら、果たしてこれが牧師が言うように福音の喜びの言葉かと、すぐには理解できない言葉であるかもしれません。随分厳しい言葉です。福音の喜びを広げる言葉であるというよりも、異端者を裁き見えざる教会の本当の内と外と、この地上においても可能な限りはっきりと線を引こうとする使徒の言葉のように聞こえます。確かにそのような意図と働きを果たす言葉であります。教会の中に存在する天使らしい顔つきをした教え、教会らしい装いを持った言葉のすべてが、神の教会に正しく属するものとは限らないのだぞとパウロは警告しているのです。罪人を招かれた主イエスであられました。異邦人を招かれた主イエスであられました。主イエスの十字架は対立する者たちの隔ての壁を取り除き、一人の人のような一致をもたらしてくださるものでした。しかし私たちはこの主イエスの当たり前とともに、もう一つの主の当たり前をも知っているのであります。それは主イエスもパウロもこの和解のために妥協はしないということです。和をもって尊しとなすという私たち日本人に染みついた価値観とは全く違う次元で生きておられたということです。確かに主イエスのお名前によって勝手に悪霊を追い出す人々をとどめようとした狭い心に生きる弟子たちに向かって主イエスは、やめさせてはならない、あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのであると、ご自身の味方、ご自身の仲間を、私たちがこれがそうだと目に見えてわかる弟子のグループの範囲を超えてもっともっと広く見ようとされました。私たちは目に見える教会の中だけに主イエスの味方を限定するファリサイ主義に生きてはならないのであります。しかしその一方で、その同じお方がどれほど厳しくファリサイ派、律法学者、そして民衆、弟子たちにさえ天の父の御心から逸脱することを 厳しく戒められたか。何よりも主のご受難、十字架の道を押しとどめ、栄光の救い主を求めようとしたペトロに対しては、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っていると、他の誰に対してよりも痛烈にお叱りになったのでありました。イエス・キリストの福音は和解の福音であります。仲直りの福音であります。万物が仲直りするための福音であります。終末においては天にあるものも地にあるものも一切のすべてのものが膝をかがめてこの主の前に一致し、イエスは主であると告白し、天の父を礼拝するビジョンを指し示している一致の福音であります。けれどもこの和解と一致がやがてなるために、その途上で神によって厳しく裁かれなければならないサタンの声を主イエスが野放しになさることはありませんでした。それは律法主義のもたらす不寛容の厳しさとは別のものであります。私たち人間の心というものは簡単に律法主義に陥ってしまうものであると、このことをいつも警戒し毎日悔い改め続けなければなりませんが、それは全てに寛容であり和を重んじなければならないということでは全然ありません。はっきりとノーと言わなければならないことがあるのです。パウロが今日の箇所において私たちに目を覚まして警戒を怠らないようにと促していること、断ち切るべきものを断ち切るようにと進めているのもまさにこのことであります。しかもパウロがここで語っていることは教会の外にある誤った教えや交わりというのではありません。教会の中にある偽の使徒、偽の福音に対しての警告です。それも分かりやすい偽物ではないのです。ずる賢くキリストの使徒を装っていると言います。天使の輝きを身にまとっていると言います。私たちは教会というのは争いがないところと思っているかもしれません。確かに争うべきところではありません。神の御前に皆でひざまずくところであります。確かに皆が招かれているのです。しかしひざまずかなければならないのです。サタンと呼ばれた者はサタンのままでいることはできないのです。ひざまずいてイエス様だけが主であることをここでは告白しなければならないのです。偽りの天使であったことが暴露され、自分がサタンであったことを認め悔い改めなければならないのです。けれどもこれは誰に対して言うべき言葉ではありません。あの人この人が悔い改めるべきサタンだと言っていれば済む話ではありません。この自分自身です。主の弟子だと思っているこの自分自身です。この自分の心の中に、自分の理解の中に、自分の行動の中に、自分の言葉の中に、偽りの天使を装っているサタンが顔を覗かせていることを悔い改めることです。しかもそれは私のうちに意地悪心がないだろうか、人を貶め罠にはめてやろうという心がないだろうか、悪意を持って語っている言葉、取っていることは行動はないだろうか、そう問うことによって示されてくる偽りの心ではありません。そんなものは改めて誰かに指摘されなくとも偽りであることはこの自分が一番分かっているはずです。 けれども悪魔が教会を本当の混乱に陥れようとする偽りの福音とは光り輝く天使としか見えないものです。つまり偽りの福音が輝いているというのは事実輝いているんです。これから語られていくパウロの使徒である自分の立場の弁明の肝っていうのは一体何であるのか。自分に与えられている輝きを語ります。神様がくださった素晴らしい経験、神のものとしての自分の多大なる働きを彼は語っていきます。偽りの人たちと比べて自分はその輝きにおいて決して劣るものではない。あなた方がこれぞ神の人だと納得する輝きに私パウロこそが満ち溢れている、誰にも負けないのだと語り出すのであります。ところがパウロはこのように大使徒と自称する人たちを圧倒してしまうほどの自分の輝きをこれから存分に語り出しながら、しかし最後にはそれを全部捨ててしまうのです。その輝く使徒らしい、伝道者らしい、あ、こういう人にぜひ自分たちの教会の牧師になってもらいたいと私たちが願う、すべてのパウロ自身が持つ光り輝きを、これが神の拒否される思い上がりだと、そう示されたときっぱり捨ててしまうのです。なぜでしょうか。なぜそういう輝きを捨てようとするのでしょうか。そういう輝いている使徒の姿っていうのは、彼が証ししようとするイエス様とは似ても似つかないからです。こんなパウロではイエス様のことを証しできないからです。パウロが証しするように召されているのは十字架にかけられたお方です。その十字架にかけられたお方を私たちの救い主、神の独り子とする、と証しする十字架の言葉を彼は語るように召されているからです。マルチン・ルターという人は十字架の神学という言葉を語りました。十字架の神学、まあ神学って言われても別に難しいことは何もありません。つまり神様が私たちと本当に出会ってくださるのは十字架のキリストにおいてだけだと、そう言ったのです。神様はご自身をこの世界に起きる諸々の出来事によって私たちに知らせようとしているわけじゃないんだ。神様は栄光に輝く被造物を通してご自分を知らせたいわけじゃないんだ。私たちの人生にいいこと悪いことが起きたときに、あ、ここに神様の導きがあるんじゃないのか、あ、神様が見えた、あ、神様本当におられると、そう私たちは思うかもしれないけれども、主イエスキリストの父なる神様が私たちに出会おうとするのはそういう経験を通してではないというのです。そうではなくてイエス・キリストにおいて私たちに出会おうとされる。しかもそのキリストはご自分の輝きを帯びたキリストではありません。神様はただ十字架におかかりになるキリストのお姿を私たちに指し示して、ここで私を知ってほしいんだ、ここで私と出会ってほしいんだ、そうおっしゃった。この信仰をルターは十字架の神学と呼ぶのであります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと絶望の叫びを叫んで死んだ あの十字架のイエス・キリストをまっすぐに見つめながら、本当にこの人は神の子だった、そう告白した百人隊長の不思議な信仰のことであります。そしてパウロに啓示され、パウロが信じ語る福音もこの十字架におかかりになったことを、私の救い主、あなたの救い主と、世界の救い主と呼ぶ、同じ不思議な福音であります。異邦人には愚かなもの、ユダヤ人にはつまずきであるけれども、召された者には神の力、いいや、本当はこの世界にとっての唯一の救いの力である十字架につけられたキリストであります。それは十字架におかかりになるキリストの痛ましいお姿によって、神と出会う道もあれば、それだけでなく自分の生活の中に起きた良いこと悪いこと、また奇跡的なことを通して神と出会うということもあり得るというのではありません。十字架の神学こそが唯一の道なのです。パウロは自分も人一倍持っているそれらの不思議な輝かしい経験や、自分の賜物と呼べるようなことどもは、その一切が損失なんだ、また塵やくたとみなすと語ったのであります。しかし私自身はこのように解き明かしながらも、実はどこかついていけないという思いが湧き上がってくるのを抑えることができません。どこか飲みきれない思いがあり続けるのです。もっと違うところで神様と出会いたいという本能的と言ってよいほどの思いがあるのです。だからこれは私自身のこととして申し上げます。この私の中には光の天使を装うサタンがあるのであります。なぜ自分の弱さ以外を誇ろうとするのか、なぜパウロがチリアクタと呼んだものに頼ろうとするのか、自分の貧しさ、弱さ、愚かさをこそ神の賜物として誇り得ない、自分の才能、弁舌、手腕を神の賜物として数え、それで神にお働、神のお働きに使えようとする偽りの福音がこの身に救っていることを見るのです。手放そうとしてもどうしても手放せない、誠の福音のによって、十字架の主によって裁かれなければならない光の天使と化してしまっている、それによってサタンと化している自分であります。そのサタンとなった自分はそのままにしておかれることはできず、きっちりと裁かれ最後を迎えねばなりません。けれども主の手にかかり罪を指摘され、お前はつまらないことにこだわって福音を見失っていると裁かれること自体が、実はすでに福音であります。自分の誇りと自信を剥奪されていくことが、実はすでに福音であります。なぜならば主が与えてくださる福音は、自分が貧しく貧しくなっていくとき、代わって十字架の主が私を生きるようになってくださるということだからです。私の力となってくださるということだからです。その貧しいものとなりきった私たちに、天の国がただプレゼントとして与えられるということだからであります。それがパウロが語り続けたことであります。こんな福音はどうでしょうか、嫌でしょうか。コリント教会は嫌がったんですよ。もっともっと輝いた自分になりたかったんです。けれども 目を覚まし立ち返ることができました。なぜって、彼らが聞いて信じて洗礼を受けた福音、コリント教会を生み出した福音は、このパウロが語る貧しい者へただひたすらプレゼントとして与えられる神の恵みの福音でしかなかったからです。この福音は簡単に言えば、主我を愛す、主が強ければ我弱くとも、恐れはあらじ。私たちが子供にも語り聞かせることのできる福音であります。パウロはこの福音の妙味を知るとき、私たちが誇っていた一切は損失となり尻役立となると言います。私たちが今自分の価値を高めるものとしてしがみついている、それが一切損失とみなされ塵やくたのように見えてくると言います。それらのものを取り上げられても失っても少しも惜しくないほどに甘い甘い福音であります。この元町教会の伝道によって生み出された若草教会という教会がこの市内にありますけれども、そこの初めての専任の伝道者として仕えた加藤恒明先生が、最近説教全集の第4期として引退後に各地の教会で語ってきた説教を中心に収めた、そういう説教集を次々に出版されています。その中の一つに、ローマの信徒への手紙3章21節以下の信仰義人を語る説教があります。ただ信仰によって義とされる、信仰によって神に正しいものとされる行いじゃないんだ。この私たちプロテスタント教会にとって忘れがたい大切な聖書の言葉を説きながら、次のような趣旨の話をなさっています。ルターの信仰義人論は誤解されている。ルターはやってもやっても神の律法は守りきれないから神の義が恐ろしいと思ったのではないんだ。そうではなくて、律法を守ろうとすればするほど神の義ではなく自分の義が立ってしまう。行えないんじゃなくて行えてしまう。しかしそこに自分の義が立ってしまう。律法を守れたと言える自分の正しさがそのまま神の義から遠く遠ざかっている自分の罪だ。そういうジレンマに苦しんだんだ。これはパウロも同じだと言います。パウロは生まれながらの人間には律法が守りきれないことを苦しんだんじゃない。むしろフィリピの第3章では、自分は律法を守る点においては模範的な人間、完璧な人間だとさえパウロは言っている。守れる、自分の力で。そこが問題なのだ。それがパウロ、そしてルターが突き当たった問題だというのです。私はその説教を衝撃を持って読みました。今までモヤモヤしていたことがよくわかりました。私は神の言葉に従えると胸を張れてしまうことをルターは苦しんだんだ。パウロはそれを損失であり塵やくたと呼んだんだ。そこに立つのは神の義ではなく自分の義だからです。相当はしょって私の言葉で紹介していますので、興味のある方はぜひご自分で手に取ってお読みいただければと思います。 コリント教会の手紙を読みながら思うのです。この戦いは洗礼を受けて終わるものではないのだなと。聖霊をいただいていると言ってもうこの罪は犯しようがないと解決するようなものではないのだなと。むしろコリント教会にパウロが宛てた手紙から浮き彫りになることは、キリスト教会の中に新しい形で何度でもこの新しい自己義認の教えが入ってくるということです。洗礼によって聖霊によってまるで私たちの性質が変化したかのように、新しく生まれ変わった私は律法を満たす生き方ができるというとき、私たちはそこで自分の義を立てることになってはいないか。洗礼を受けた修道士、神学博士であったルターが問われたように、私たちも問われるのであります。だから私は何度でも新しく告白いたします。ルターと共にこの生涯をかけて悔い改めに行きたいと願います。キリストが共におられなければ私たちは何もすることができません。けれどもキリストは何もできない貧しい私たちと共に、その霊において本当にそば近くに、私たち自身よりも私たちに近いと言えるほどに私たちのそば近くにいてくださる。だから恐れはありません。いいえ、怖がったって大丈夫なんです。傷ついたって大丈夫なんです。この主が私たちの命となってくださるからです。主が私たちを生きてくださるからです。主が私たちを生かしてくださる。しかしそのお方は輝く天使のような存在ではなく、十字架におかかりになったお方です。だから目立たず地味で共におられるということは感じづらいかもしれません。それは終わりの日が来るまでは我々が感じられることではなく、信ずべきことにとどまり続けるでしょう。けれどもそのようなお方だからこそ、私たちが弱いとき、私たちが苦しんでいるとき、私たちが打ちのめされているとき、私たちがやめるとき、私たちが弱いを重ね力を失っていくとき、その時こそ私はあなたと共にいる、私はあなたの神である、この私があなたと一つである、大丈夫、安心しなさい、私が最後まであなたを天の父のもとに導いていくのだ。光り輝く天使ではなく、十字架におかかりになったキリストであられるゆえに、この福音の約束が疑い得ないものなのではないでしょうか。これこそが私たちが暗い死の影の谷を行く時も、消えることのない一筋の光であり続けるのであります。祈ります。知らず知らずのうちにあなたの義ではなく自分の義に頼り始める私たちです。我を忘れるほどにあなたと隣人を愛するよりも自分の信仰の大きさばかり、また自分が愛されることばかりが気になってしまいます。傲慢も自己卑下も自分にこだわる私たちの罪です。サタンと呼ばれてしまうほどの私たちのこの罪の姿を暴露し、しかしそれによって裁かれ小さくされた私たちを決してお見捨てにならず、私たちの命となってくださるあなたです。人と比べるのでもなく、自分にこだわるのでもなく、ひたすら御子だけを見上げ続けていくことができますように、悔い改めの自由に生きることを得させてくださいますように、十字架におかかりになった神の御子イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。